ゆりねの元気かな。この番組はシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどゆりねの歌に乗せゆったりまったりおしゃべりしていく番組です。リスナーの皆様と共にハッピーなひととき過ごせますように。ゆりねの元気かな始まります。
あれからどれくらい経ったのでしょう。今でも時々思い出すあの頃の心踊った思い。大好きだった、いつもいつでも君の笑顔が頭から
。こんにちは、ゆりねです。11月16日配信、ゆりねの元気かな。今日も聞いてくださってありがとうございます。ここのところね、本当にめっきり寒くなりましたが、皆様お体いかがでしょうか。お元気ですか。はい、私もどうにか頑張ってます。それでもまあ昨日はね、東京もすごく寒くて、木枯らしがね、木枯らし一番が吹いたとかなんか言ってましたね、昨日一昨日くらいですかね。はい、そんなんでね、まあ風邪をひかないように気をつけなきゃなんて思ってます。それに今年はね、新型コロナウイルスも本当気をつけなきゃいけないし、まあ、毎日毎日その新型コロナウイルスの情報がね、ニュースで流れてきますけれども、感染者数がね、軒並みこう増加しているってところで、やっぱり寒くなるとね、その換気も悪くなるし、人と人との密着度合いも高まるのかななんていうところなんですかね。まあね、北海道なんか雪が降ってるって言ってますしね、雪が降ってるくらい寒い中で換気をするっていうのは本当大変ですよね。でもね、ちょっとでもこう5センチくらいでも窓を開けるといいみたいなので、こう対面でね、それぞれ窓を2箇所くらい5センチくらいね開けるといいらしいので、ぜひ換気をして新型コロナウイルス対策をしっかりしましょう。そんなで今日も皆様どうぞ最後までお聞きくださいね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。では今日もよろしくお願いします。この番組はインリアリティーズドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、改めましてゆりねです。はい、そうで、ミレさん、またメッセージくださってありがとうございます。もうね、ゆりねさんのこのラジオは本当数少ないリスナーの方で成り立ってますので、皆さん本当にね、メッセージをくださるっていうのは、この聞くプラスその書くっていうね、一つの動作のアクションをしなきゃいけないので、それでその一つの動作アクションをするのにもやっぱりね、それなりの力パワーが必要なので、そのパワーを向けてくださって本当にありがとうございます。ミレさんが、私にメッセージをくださったことで、私はとても勇気をいただき、とても元気をいただいてます。それで ミレさんのメッセージも読ませていただいて、まあね、ご自分のメッセージが読まれることっていうのはとても嬉しいことなんだな、なんていうのを感じました、なんてことね、書いてくださっていて、本当にありがとうございます。そうですよね。ちょっとでも何かね、ご自分のことを紹介されたりとか、ご自分の気持ちを分かってもらえるというんですか、共感ですよ。これはまさしく共感ですね。共感出来合ったりとかすると、とってもハッピーな気持ちになりますよね。それっていうのは、とてもお金で買えるものではないから、その人間の共感力っていうんですかね。そういったのはすごく、貴重なものなんだなって、私はすごくね、カウンセラーの仕事をしていて思います。お金がね、やっぱりいっぱい入ってきて、それでハッピーな気持ちになって、いろんなものが買えて、それで物欲がね、満たされて、とてもハッピーになるっていうね。そういった満たされたハッピーさはあるんですけど、それとは、違うね、その誰かに自分の気持ちが分かってもらえたとか、誰かと同じような気持ちになれたっていう、その共感力っていうのはね、すごくね、ハッピーな気持ちになれるな。人間のその根底の部分っていうのは、やっぱりこの共感力ね、お互いが共感し合うっていうのが、人として生まれてきて、そして人として生きていく上でとっても大切なんだろうなっていつもいつも思ってます。で、特にね、この何ですか、電子機器が発展した今の時代ね、もうスマホ一つで全てが、終わってしまうというか、まあ新型コロナウイルスの関係もあるんですけどね、レストランとか行っても、店員さんとあまり喋らなくなりましたもんね。その注文するにしたって、まあ、タッチパネルね。タッチパネル、まあ便利ですよ。便利だけど、その何ですかね、店員さんとこう、最初に初めて会ってコミュニケーションを取る一つの手段が、まあ注文をするっていう、その一つの手段があったと思うんですよね。それでその注文をするときに、ニコなんてね、笑ってね、お互い。こう気持ちが通じ合ったりとかするとね、ちょっとハッピーな気持ちになれたりとか、そういうのもあったりしたんですけど、でもね、今はもうタッチパネルとか、あとはね、この前行ったところのレストランではね、紙に書いて、そしてそれを、なんていうか、コールピンポンベルで呼んで店員さんに渡してくれっていうシステムでね、なんか初めてそんなのをしたから、もう私はちょっとわからなかったんですけど、そしたら店員さんにね、ブスッとそれでそれやってくださいみたいな感じだったんでね、なんだったとか思いながら、でもなんかね、ちょっと寂しい感じしました。まあその店員さんは外国人の方だったんで、まあ外国人の方だから、あ、日本人のその気持ちってわかってもらえないのかななんてちょっと思ってね、まあ、外国人の方は日本で働くのは、やっぱりね、こう自国で働く、自分の国でね働くよりは何倍もストレスがかかるんだろうから、まあ仕方ないな、なんて思いながら、はい、しぶしぶ紙に書いてピンポンって押して、何も言わずに、店員さん、何ですか、注文件に来てくれるね方にお渡ししました。そんなね思って、まあ共感力っていうのは大切だな、なんて話をしました。はい、ゆりねさんもぐだぐだ喋ると長いんですけどね。はい、それで今日は11月5日の日にね、私はちょっとしたオーディションっていうんですかね、それで歌を歌ってきました。はい、でその時に、まあ久しぶりにね、人前でステージでね歌うから、まあ、緊張はしてたんですけど、またまたその緊張度合いっていうんですかね、自分の上がり具合が異常なくらい上がってたんで、なんでこんなに上がんのかなってすごくね感じたんですよね。それで今日は、人はなぜ上がるのかっていうね、このテーマは去年の9月にも、9月10月くらいにね、もう9月10月くらいにもね、やりましたね。その私が9月人前で歌ってすごく緊張しすぎちゃって、もうなんで人は上がるのか、なんであんなになるんだろう、なんてね話をしたんですけど、今回も私はなんで上がるのかってすごく思ったんで、その どうして人は上がるのかっていうのをね、ちょっと話していこうかなと思っております。はい、ではね、その、私が11月5日に歌った曲、あの、なんとなく君に会いたくなってっていう曲をね、聴いていただこうかとは思うんですけど、あの、まあ、ツイキャスでね、これ配信したんですけどね、このラジオでもちょっと宣伝させていただいたんですけど、聞いていただいた方はいらっしゃいますか？ね、このラジオも、まあ、数少ないリスナーの方が聞いてくださってるとは思うんですけど、それでもね、その数少ないリスナーの方が、次の誰かに紹介して、こう、口コミで広がっていけば、どんどんどんどん、ね、広がっていきますし、ちっちゃなその水の、何ですか、波が大きな波になるってこともありますからね。ぜひ。まあ、それでもね、別にゆりねさんのこのラジオに共感もできないわっていうんだったら別にね、言う必要はないとは思いますが、まあ、ぜひぜひ、一人でも多くの方に聞いていただきたいななんて思いがあって、はい、広めてくださいっていうのをお願いします。っていうところで、はい、ゆりねさんの歌で、なんとなく君に会いたくなってお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタから、かなりマニアックなネタまで、いろいろな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーでは、リスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店、施設のお試し等、幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それではね、どうして人は上がるのか、その話の続きをねしていこうと思います。まあ、ネットで人はどうして上がるのかって検索してみました。そしたらこう何件かヒットしまして、その中で、とってもなんかね、あ、これいいなと思ったホームページがあったので、そこをちょっとね紹介します。そこは、クリニックね、医療法人和楽会っていう心療内科なんですかね、この医療法人和楽会さん、とってもいろんなところにクリニックがあるみたいですよ。赤坂とか横浜、鎌倉山、名古屋とかありますね。まあ、クリニックさんですね。で、このクリニックさんの中に書いてあったその上がり症についてね、詳しく書いてあったことがとても面白いなと思ったので、ちょっとそれをね紹介します。上がり症の特徴とメカニズムっていうことです。まあね、上がり症になる人っていうか、その上がり症になるそのね人間のメカニズムですね。それは、ノルアドレナリンによって交感神経が刺激されるっていうことなんですよ。上がりは、血液中のノルアドレナリン値が上昇して起こります。これは覚醒や興奮に関係している神経伝達物質で、脳の正反角っていうんですかね、青い反の反、反腸の反に角ね、というところにあるノルアドレナリン神経から分泌されます。このノルアドレナリン神経は緊張や不安を感じた時に活発に分泌され、自律神経の交感神経を活性化します。そしてその交感神経が刺激されると、心拍数や体温、血圧が急上昇するため、動悸や発汗、震えなどの症状が起こるのです、ということが書いてあります。まあね、あの人は誰でも緊張すればね、自律神経のうちの交感神経が優位になって、それでこれは心臓が高まったりとか、顔が赤くなっちゃったりとかね、汗をかいちゃったりとかね、あとは緊張して体がね硬くなっちゃったりとか、そんな症状が出ます。上がり症の人はどちらかというと、やっぱ交感神経がねとても優位に働く方なのではないだろうかっていうことが書いてありますね。で、この上がり症っていうのはね、病気なんだろうかっていうのがちょっと書いてありました。でもその上がり症っていうのは、日常生活に支障をきたす、社会不安障害、対人恐怖症なものではまたないので、誰にでも起きる正常反応っていうことなんですね。ただね、ここまでは正常、ここまでは病気っていう、こう、区別がなかなかできないっていうところもあるので、まあその、なんでもそうですけど、心の病とか、神経のね、ちょっと過剰に反応しすぎる部分っていうのは、自分がコントロールできればいいんですよ。で、一時コントロールできないとしても、それがずっと続かなければいいかなとは思うんですね。まあ、だからちょっとこう時間が経って、その状況から離れてみて、自分がまた元通りに戻れば、それは別に病気じゃないと私は思ってますね。それで、まあ上がり症っていうのは正常反応ではあるけど、そのレベルは人によってね様々だっていうところで、そのレベルの反応をテストしてみましょうっていうのがあったんで、これちょっとね面白いからやってみようと思います。これは、テスト3までありますから、ちょっと皆さんメモと鉛筆 はい、出してください。これね、点数を足していくテストです。テスト1は、あなたが取る対応に最も近いものを選んでください。全く気にしないっていう人は0点。苦手だけど、まあ大丈夫って人は2点。なるべくなら避けたいっていうのが4点。大の苦手、絶対避けたいっていうんであれば6点。恐怖感を感じ、いつも必ず逃げているっていうことであれば8点っていうのをね、ちょっとつけてみてください。ではいきます。1番から10番までいきます。1番、多くの人の前でスピーチをするのはあなたはどうですか？全く気にしなければ0点ね。苦手だけど、まあ大丈夫なら2点。なるべくなら避けたいと思ったら4点。大の苦手、絶対に避けたいなら6点。恐怖感を感じ、いつも必ず逃げているは8点っていうのをちょっとね、点数書いていってください。はい。2番、目上の人、偉い人と話す。何点ですか ?3 番、見知らぬ人に話しかける。4番、他人の視線や注目を浴びる。5番、人に叱られる、非難される。6番、人前で字や絵を描く。7番、他人と飲み食いをする。8番、公衆トイレで用を出す。9番、電話に出る。10番、新年会、クラス会、飲み会などの社交的な集まりに出席する。そこでは何点でしょうか？あなたの気にする度合いは何点でしょうか？ね、点数つけてください。それではテスト2番いきます。これも点数つけてください。全くないっていうのは0点。少し気になることがあるっていう時は1点。かなり気にしているっていうところは2点。とても強く感じているっていうのは3点。耐え難いほど強く感じているっていうのは4点ね。ちょっとつけてくださいね。緊張や不安を感じた時、次のような症状を経験しますか？という問題です。はい、10番まであります。1番、顔が赤くなる、または青くなる。2番、動悸を感じる。3番、手足や全身、声が震える。4番、手や全身に汗を大量にかく。5番、筋肉がこわばる。6番、吐き気、腹部不快感を催す。7番、口が異常に乾く。8番、息苦しさを感じる。9番、尿が近い、尿が出ない。10番、頭が真っ白になる、めまいを感じる。さあ、これはあなたは何点だったでしょう。これね、合計点数ちょっと書いておいてくださいね。そして最後、テスト3番、日常生活への支障はどの程度ですか？このね、上がり症ね、自分が上がっちゃうこと。日常生活に支障はほとんどないは0点ね。日常生活に多少支障がある、10点です。日常生活にかなり支障がある、20点。日常生活に大変支障がある、30点。はい、あなたは何点でしょう。ってことで、これで点数を書いてください。で、このテスト1、2、3の合計を書いておいてくださいね。はい、私はね、これは19点でした。で、19点っていうのは上がり症でも病的な上がり症じゃないみたいです。この結果ね、結果、さあ、あなたは何点だったでしょうか。30点以下の人はね、問題はないということです。で、30点から50点の方は、軽度の上がり症ってことです。日常生活に支障がなければ、そんなに心配することはないでしょう。50点から100点の方は、中度の上がり症である可能性が高いです。少しでも日常生活に支障があれば、目を背けずに積極的に治療しましょう。というところで、少し治療した方がいいかもしれないってことですね。100点以上の方、高度の上がり症です。日常生活に大きな支障が出ているはず。一人で悩みを抱え込まずに、医療機関に相談するようにしてくださいっていうところです。ね。あなたは何点だったでしょう。まあそんなにね、上がり症って、高度の上がり症の人はいないかもしれませんけど、それでも気になる方はね、クリニックとか行ってもいいかななんて、ちょっと思いました。で、このね、上がり症っていうのも、実はね、神経伝達物質のセロトニンも影響してきてるんですね。この神経伝達物質セロトニンを多く取り入れることによって、まあ、上がり症もね、克服できたりとかしますから、上がってるなと思うときは、このね、 深呼吸、大きく深呼吸、私も大きく深呼吸をしました。もうね、ロングトーンね、ロングブレスを練習してる時があるんですよ。で、息を吐くのを50秒吐くっていうのをやる時があるので、それを思い出して息をねいっぱい吸って、ふーっと50秒吐くようにねしてました。そして3回くらいやったらどうにか落ち着きました、ね、では私の歌をちょっと聴いていただこうと思います。ちょっと長いですけど、夢うらら、はい、お聴きください。
傷ついた今日を
ュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
ゆりねからあなたへ送る今日の格言ということで、今日は、ビートたけしさんの言葉をお伝えします。どんなに売れても300人400人の客前で上がらないようなやつは芸人として感受性がないだろう。俺今もすごい上がり症だしなっていう言葉です。そうですよね。人間そうですよ。誰でも300人400人、まあ300人400人いなくたって10人20人の前だって誰だって上がりますよ。そんなのはやっぱり人として当たり前のことなんで、上がっても大丈夫大丈夫と思って大きく深呼吸をして、みんな頑張っていきましょうというところで、これは私もとても勇気づけられた言葉です。はい、それでは今日もね、最後まで皆さんお聞きいただいてありがとうございました。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしてますというところでね、本当に今日もありがとうございました。ますますこれから寒くなりますからね、体に気をつけてお過ごしください。冷えがやっぱりね、体にとっては一番の大敵です。冷えないように気をつけましょう。あと今年はコロナもね、やっぱ気にしなきゃいけないから、その乾燥するのがすごく良くないらしいので、潤いね、湿気を常に周りに取り入れましょう。はい、で今携帯用のね、こうミストみたいな、こう湿気が出てくるものとかも売ってるらしいので、そんなのもちょっとね探してみて、取り入れてみるのもいいのかなって思いました。肌の潤いをね、こう肌の潤い、肌を潤すためのこう機械もね売ってるみたいなんですよね。まあ、そんなのもね、私もねちょっと取り入れてみたいななんて思いました。まあ、この前のね11月5日の時のね、そう VTR じゃないや、なんつうアーカイブねアーカイブを見たら、まあ全くなんつったってこのデブさ加減がね、もうねショックでしたね。映像っていうのはだいたい 1.5 倍くらいに映るとかは言われてましたけど、それでもこのね自分の二の腕の太さとか体のデブさ加減にとってももうねがっくりきました。あとやっぱり声が上ずっていましたね。自分の中では一生懸命やってましたけど、それでもやっぱりね、こう本番で力が出せないっていうのはね、まだまだ勉強不足だななんて感じてます。まあ本番でね力を出すためにはやっぱり慣れが一番ですから、皆さん本当にそういう場数を踏む、いろんな経験をするというか、そのやりたいこと一個あったらそれはね、何回も何回も繰り返しやった方がいいですよ。思いました。もう場数を踏むことがとにかく自信にもなるし、上がらなくなる、それが一番の、最適な方法なのかななんて自分で思いました。というところで、最後まで聞いていただきありがとうございました。では12月1日またお会いしましょう。ゆりねでした。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。ではまたね。バイバイ。ゆりねでした。